ゆりしげ市長の
ワンダフル沼。
11月放送分、ゆりしげ市長のワンダフル沼津、ワン沼のお時間です。ここからは、コースト FM、植田光平がご案内していきます。今月もよろしくお願いいたします。さあ、今日も、沼津市役所の特別応接室で収録した様子、皆さんにお届けしてまいります。いつも通り、ゆりしげ周一市長です。よろしくお願いいたします。
はい、いつも通りよろしくお願いいたします。
お願いいたします。11月です。
早いですね。なんかいつもこんな会話をしてるんですけど、本当に早いですよね。
そうですね。
あともうちょっとしたら年末？
いやー、
早い。
そうですよ。
そういうの考えると、今夜のごとしじゃないですけど。
本当ですよ、でもね。また年末年始に向けていろいろね、皆さんお忙しくなるんじゃないかなと思いますけれども。
はい、そうですね。
体調やっぱり万全にね。
はい。元気でいきましょう。
はい、今月もよろしくお願いします。さあ、今日も、ゲストをお招きしてお話を伺ってまいります。今日はですね、9月の9日に開催された全日本フェンシング選手権大会において優秀な成績を収められました沼津信用金庫に所属するフェンシング女子サーブル日本代表の脇田珠美選手にお越しいただきました。今年度から沼津を拠点にフェンシング活動をしている脇田選手に、フェンシングを始めたきっかけや活動拠点を沼津市に移した理由、そして今後の目標などについてお話を伺ってまいります。脇田珠美選手です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
珠美さんってすごく、
はい、
可愛いらしいお名前らしくね。
なんかよく珍しいお名前だなっていうふうには言われますね。
これ本人も十分可愛らしいですよ。
本当にそうですよ。はい、どういう字をお書きになるんでしたっけ？
樹木の樹に魅力の実と書いて珠美と呼
びます。
樹木の樹に魅力の実。
何かそのご両親の思い出があるのかな。
なんか一応理由は聞いてみたんですが、そこまで大した理由ではなかったので、
そんなことはないと思いますけどね。ご両親も恥ずかしがってやっぱりね。
多分ね。
ご自身ね、ご両親がお付けになったってわけですからね。
でもかっこいい名前ですよね。
そう、いい響きと言いましょうか。
はい。
はい。ご本人も可愛くていらっしゃいますけれども、そんな脇田選手に今日いろいろとお話を伺ってまいります。実は市長、ワン沼の中では、このフェンシングの話っていうのはいろいろね、
はい、
これまでもしてき
ました
けれども、
はい、
この時間初めて聞くよというリスナーの方もいらっしゃるかと思います。そんな皆さんにもフェンシングってどんなものなのかというところ、まずは伺っていこうかなと思います。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
では早速ですのでね、脇田選手におかれましては、先日もですね、まさにこの同じ会場、市役所の方に来ていただきまして本当にありがとうございました。で、先ほどご紹介もありましたようにですね、9月に行われた全日本選手権大会で、女子サーブル個人3位、素晴らしい成績を収めたとのご報告をいただいたところでございますが、私も非常に喜ばしいことだと感じているところでございます。脇田選手はですね、フェンシング女子サーブル、こちらの方の日本代表なんですよね。ということでございますが、フェンシングでは実はエペ、フルーレ、サーブル、この3種目に分かれております。そして男女という形になりますので、正式には6種目という形ですね。はい、でラジオのお聞きの皆さんにですね、それぞれについてですね、簡単に説明していただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、まずフェンシングは3種目ありまして、3種目の違いはいくつかあります。
はい、
で1つ目は有効面と呼ばれる部分の違いです。
うん、
これはエペは全身、サーブルは上半身、フルーレは胴体というふうに分かれています。エペは全身が有効面なので、どこをついても得点になります。でもサーブルとフルーレは有効面以外の場所をついても得点にはならないんです。で2つ目は剣の違いです。エペとフルーレは剣の先にポイントがついていまして、そのポイントを相手の有効面となる部分につくことで得点を得ます。
なるほど。
サーブルは剣の先にポイントがついていないので、剣の先から剣の根元まで全てを使って相手を攻撃することができます。簡単に言うと切るということができますね。
は
い、
なるほどね。
はい、
ドキッと
時代劇みたいな、
はい、そうです、
ね。そんなイメージをしていただけると、
そうです。はい、
掴みやすいかなというところですね。
はい、
はい、そして
最後に、攻撃権 の違いがあります。
攻撃権、はい、はい。
エペにはそもそも攻撃権がないので、電気審判機が点灯した方に得点が入ります。
はい、
なので、電気審判機が同時に点灯した場合は同時得点もあります。
あ、
フルーレとサーブルには攻撃権というものがあり、同時突きをしても攻撃権を持っている方にしか得点が入らないことになっています。このルールはなかなか難しいルールですね。
確かに。
でもこうなんとなくわかるなっていう説明をね、改めてしていただきましたけれども、
はい、
脇田選手がそのフェンシングっていうのを始めようと思ったきっかけなんていうのもぜひ伺いたい
な。す
ご
く気になりますよね。そうですよね。
はい。ぜひとも。
はい。本当にご説明いただきましてね、本当にありがとうございます。初めてね、フェンシングっていうことを、そのルールとかですね、競技はそうだったんだということが分かった方もいらっしゃると思いますけど、さすが、分かりやすい説明ありがとうございました。で、今の話じゃないですけどね、脇田選手はですね、サーブルの日本代表と先ほどからお話ししているところでございますが、フェンシングをですそもそもいつ頃からどんなきっかけで始められたのか、その中でも、先ほどから3つ種目があるということでしたけど、はい、サーブルという種目を選んだ理由、そのあたりについて教えていただけますか。
はい、本格的にフェンシングを始めたのは中学1年生の時です。
うん、
で、きっかけは現在の私のコーチである長良コーチからのスカウトです。
はあ、
はい、福岡県出身で、はい、小学5年生の時に福岡県タレント発掘事業という事業にてフェンシングの体験をしている際に、当時日本代表コーチであった長良コーチから個人的に声をかけられて、フェンシングをやってみないかというふうに声をかけられて始めることになりました。はい、で、サーブル種目を選んだのは、もう長良コーチがサーブルのコーチをしていたということで、もう初心者の私は3種目あるなんて知らないもんですから、もう選ぶという概念はもうなかったですね。
オートマチックになったということですね。
そうですね。はい、
自然とということですね。
自然と。
なんかタレント発掘事業っていうと芸能界かと思うんですけど、
ね、本当にそうですね。
ラジオを聞きの皆さんね、タレントっていうのは芸能界ではなくて、あくまでフェンシングの才能発掘という意味でのタレント発掘。はいはい、
そうです。
すごい。だから長野コーチのスカウトビームに引っかかったんです
ね。
いや、すごいな。
でもそれがドメシャに当たったというわけです
よ。当たったんですね。さすがですね。
さあ、引き続き、脇田選手について伺っていこうかと思います。
さらに掘り下げていかせていただきますけど、まあ、選手としてという意味においてはですね、まあ、どのようなところが、ご自身の、まあ、ある意味においてのストロングポイント、こういうことはどこなんだろうと思われますか？
私のストロングポイントは、一番はフットワークにあります。
はい。
私は、俊敏性を生かして、相手を翻弄するフェンシングをすることが得意で、ピストって呼ばれるコートがあるんですが、はい、コート全体を使って動いて、相手の隙を見て攻撃を仕掛ける、そんなフェンシングをしています。
なるほど。はい、
また細かく言うと、ディフェンスでのパラードという技が得意です。
パラード、
はい、このパラードという技は、相手が攻撃してきたところを剣で止めて、
はい、
攻撃権を奪って相手を突くというこんな技ですね。これらを掛け合わせて自分のフェンシングスタイルを形成しています。
は
い、
なるほど。ものすごくオリジナルですね。
そうですね。フットワークですと、
はい、
いうことですけれども、脇田選手、長良コーチとの出会いがあったというお話がありましたよね。そのあたりについてもね、より詳しくお話を伺っていこうかなと思いますので、
はい、よろしくお願いします。でも本当に先ほどから長良コーチの話がね、たくさん出ていますよね。
はい、
まあ、実は沼津市ではですね、この長良さん、この方をですね、2019年4月にですね、日本フェンシング協会から私の沼津市の職員としてですね、迎え入れさせていただいて、沼津市が取り組んでおりますフェンシングを通じた街づくり、こちらの方を強力に推し進めていただいている、そういう人材であります。
はい、
その長良さんとですね、出会ったことがきっかけで、現在沼津市を活動拠点としていると、そのような状況でありますが、まさにご縁をですね、ものすごく感じます。脇田選手はですね、去年の12月に沼津市になんと移住してきたと伺っておりますが、まずは素直に沼津市での生活、例えばですね、環境とか食事、沼津人の人柄、こんなところについてどう思ってらっしゃるのかお伺いさせていただきます。
はい、率直に、
はい、
満足でした。
率直にって言われた瞬間、はい、ドキッとしましたけどね。
なんだろうと思って、ね、はい。
満足で。
ドキドキしました。はい。
はぁ、
嬉しい。嬉しいですね。
まだ生活を始めて、1年も経っていないんですけど、
うんうん、
それでも大満足しているぐらいですが、もう移住前から、2度か3度、沼津市に訪れるタイミングがあったんですけど、
うん、
その時からもう出会った人、
うん、
もう本当に出会った人全員がいい人柄だなっていう風な印象を受けました、
ね。ありがとうございます。
で、また沼津市に移住してきてからは、うん、沼新の方々のサポートであったり、はい、
うん、
練習場の環境の良さ、
うん、
街の温かさすべてに満足しているっていう現状です。
いやー嬉しいじゃないですか、ね、師匠。
今日だって沼津信用金庫の方も一緒にいらしてるわけですよね。
そうですよね。
はい、うんうんって言って
る。いや本当にそうですね。
原稿をご覧になりながら。
はい、ね。私も沼津も沼新さんに大変お世話になってます。ありがとうございます。
コースト FM もお世話になってるんです。ありがとうございます。
そうなんですね。
はい、でもやっぱりこう移住されてきて、うん、本当に素直に率直に満足ですって言っていただけるっていうのはね、やっぱり師匠改めてありがたい、うん。嬉しい。
本当にありがたいですね。
うん、
もう心から感謝申し上げます、
ね、
ありがとうございます。
でまさに移住をされてきて間もなく1年、
うん、
この沼津という場所で当然フェンシングの活動を続けてらっしゃるというわけですけれども、
ね、う
ん、このあたりについても伺いましょう、
うん、そうですね、まあ、沼津市をですね本当にありがたいことに褒めていただき、うん、かつフェンシングの活動拠点としてですね選んでいただいているとそういう状況でございます。そのあたりの理由なんかもですね、うん、合わせてお伺いさせていただければと思います。よろしくお願いします。
はい、私が、選んだ理由としては、うん、まあ環境であったり食事の美味しさであったり、うん、いろんな理由はあるんですけれども、うんうん、やっぱり一番は私がフェンシングを始めるきっかけとなった恩師の永良コーチが沼津市でフェンシングの指導をしているっていうところでしたね、
うんうん、ああ、なるほど。
永良コーチに教わりたいっていう気持ちが強くて、
はい、
沼津市はフェンシングに力を入れてるってことも知っていたので、
うん、
さらに、
うん、
進路に悩んでいた頃に、うんうん、沼新さんが新しい取り組みとして、
はい、
アスリート職員を採用するという情報を耳にしたんですよね、
うんうんうんうん、
その時にもチャンスだって思って、
あ、
これはでもすごい縁と運ですよね。
本当にそうですね、うん、
すごいことですよね、
はい、
へー、
いやー、ご縁って素晴らしいな、ね、はい、
でそのチャンスを逃さずこちらにいらした、
うん、はい、
というわけですけれども、
本当にそうですね、
今当然職員さんとしてもご活躍でいらっしゃるというわけですね、
アスリート職員という形ですね、ね、
はい、はい、そのあたりについても伺いましょうか、引き続き。
そうですね、今年の4月からですね沼津信用金庫さんのアスリート職員として採用されたということでございまして、まあ、そのあたりの報告も以前お伺いさせていただいたところだったんですよね、はい、今までとフェンシングの取り組みは環境が変わったんじゃないかなとそうに思います、うん、まあ、そういう点でですね会社の方にですね所属して活動していること、その中での強みとかですね職場の方々との反応、そんなところがどんなことがあったのか、お伺いさせていただいてよろしいですか。
はい、最近になって私はちょっと少しずつ金庫の職員さんたちと馴染めてきたかなっていうふうに思えるようになってきたんですけど、
はい、
今までは自分のために自分一人でフェンシングをやっているっていう感覚だったんですけど、沼新に所属してからは一気に沼新で世界に挑んでいるっていう感覚になりました。はい、
はい、
沼新のサポートや強力なバックアップを本当に肌で感じていて、うん、
はい、
もう思い詰めていたフェンシングから一新して本当に楽しんで競技に取り組めているなっていうふうに思っています。
素晴らしい、
うん、ね、やっぱりこう一人だといろいろ当然悩むこともあるでしょうし、うんうん、行き詰まることもあるでしょうけれども、
はい、
そこにね沼津信用金庫さんっていう大きなこうバックアップっていうんでしょうか、
うん
うん、応援してくださる方が当然増えたわけですもんね、
う
ん、
一体感っていうのもすごく感じますよ
ね、
それだけのバックアップ体制っていうのがしっかりと感じられるものがあったんだなっていう、
ね、
ええ、
それに加えてやっぱり沼津市も今フェンシングの街として一生懸命盛り上げてる、
はい、
これも一つ応援になったんじゃないですか、
うん、はい、
ねえ、
はい、
となると、ね、でかいです、うん、はい、いただきまして嬉しいです、
ね、いや嬉しいですね、本当に嬉しいです、ありがとうございます、
で そのフェンシングの街として、うん、脇田選手にもこれから盛り上げていただきたいというわけですけれども、このあたりについても引き続き伺います。
そうですよね、はい、フェンシングの街ということで触れていただいたところでございますが、本当に私どもの街の方では、うん、フェンシングを、まあ、拠点都市ということで、はい、まあ、地方拠点都市ですね、そんな話もしているところでございますし、はい、フェンシングの街沼津、こちらの方を目指してですね、さまざまな取り組みを進めさせていただいております、はい、こうしたですね、沼津信用金庫さんのようにですね、市内の企業のご協力は、まあ、本当に選手の皆さんにとってもそうですが、うん、我々沼津市がこの事業を進めていく上でですね、とても心強いものであります、はい、脇田選手から見てですね、沼津市がより、フェンシングの街として発展していくためにはですね、これからどのようなことを期待していらっしゃるのか、そんなこともね、
はい、
これから事業を推進するにあたって参考にさせていただきたいなと思うところでございますので、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。
はい、
すでに期待値は高い状態にあるんですけれども、
う
ん、
はい、
まあ、今後大きな大会やフェンシングのイベントなどを開いて、
うんうん、
まずはフェンシング、あ、沼津市の方々にフェンシングを知ってもらうことがいいのではないかなって思います ね、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、うん、そして、他の市や県からフェンシングを目的で沼津市に訪れる機会を作ることで、うんうん、さらにフェンシングの街として沼津市が発展していくのではないかなっていうふうに考えてます。
移住されてまだ1年経たず、うん、だけれども沼津のことをここまで考えてくださってる、
ありがたい存在でございます、
ね、うん、我々も本当に嬉しいですよね、
はい、もう新聞なんかでもですね、この間のサインになったということが報道されたりして、うん、で、まあ、我々沼津市が、まあ、フェンシングの街ということをやってるんですけど、その、まあ、まさに期待に応えていただき素晴らしい成績を収めている、そういうのがどんどん情報発信すると、うん、あ、やっぱりフェンシングの街って今進んでるんだなっていうことをですね、市民の皆さん本当に、まあ、期待感を込めてですね、お話をしてくれるんですよね。
はい、
まあ、そういうこととこう含めて今お話しいただいたことは大変重要なことでございますので、しっかりと参考にさせていただきたいと思います。
本当
に
ありがとうございます。
はい、まあ、それにしてもその福岡県のご出身でらして、
はい、
やっぱりこう土地のこう雰囲気というか当然違いがあるかと思いますけれども、
はい、
やっぱり最初移住してきた時って抵抗なかったですか？
抵抗はなくて、もう本当に移住してきた当初からちょっと居心地がいいなっていうふうには感じていて、はい、私東京に10年間住んでいたんですけれども、時間の流れが全然違うなっていうふうな感覚ですね。
まあ、ゆったりしてるっていうんでしょうか。
そうですね。
はい。
はい、
なるほどね。
ちなみにコースト FM の結構いろんなところで、はい、インターネットで聞いていただいてますので、
はい、
福岡県のどちらのご出身とかって教えていただけますか。
はい。はい、福岡県の筑紫野市
です。こう、どんな町なんですか、そこ。
筑紫野市ですか。
はい、
私、筑紫野市に住んでたのは小学6年生までなので、
うんうんうんうん、
本当に、
10年ちょっとくらいですか。
そうですね、
うん、
ちっちゃい頃に住んでいたんですけれども、やっぱ小学校に通う以外にはもう本当に外でしか遊んでなかったので、自然と戯れることが多かったかもしれないですね。
あ、なるほど、
はい、なんか田んぼの中に、うん、放課後突っ込んだりしてましたね。
でもそれが今のそのこうね、フェンシングという競技をやる、
うん、
何かこうベースになってるものね、体作りとかそういうの
ね、そうです
ね、
はい、
突っ込むっていう点ではあるかもしれないな、
ね、そうですね、フェンシングとちょっと
ね、田んぼや畑に自ら突っ込んだりするんだよと、
まあ、そうですね、さまざまな経験はね、すべて糧になりますよね、
うん、そうですよね、
はい、
こちらに移住されてきて、はい、特にこれ美味しいなみたいな食べ物は、
ちょっと何個かあるんですけれども、海鮮はもちろん、
うん、
私ハンバーグがすごい好きで、まあ、この時点でもう想像ついてる方いらっしゃると思うんですけど、
静岡といえばハンバーグですね、
は
い、
なるほど、はい、
うん、ようやく沼津にもね、はい、数年前にできまして、
はい、数年前
なん
です
ね、そうなんです、ようやく
それまで東部エリアには全くなかったんですよね。
あ、そうなんですね、うん、
だんだんね、周りのところに出店
するようになってきて、ようやくできるようになりましたね、
来た、
はい、
はい、
連日おにぎわいですけれども、まあ、お肉ももちろんそうです、はい、お野菜もそして海の幸も、はい、沼津も美味しいですもんね、市長ね。
何でも揃ってます。
何でも揃ってますもんね。はいはい、ぜひともたくさん召し上がっていただいて、
はいはい、
それを栄養に力に変えていただいて、
はい、そうですね、
プレーも頑張っていただきたいな、
はい、
はい、いうふうに思います。さあ、 お時間が迫ってきましたんで、最後の質問いきましょうか。
そうですね。はい。まあ、せっかくの機会でございます。最後にラジオをお聞きの皆さんにですね、今後の目標、まあ、もしくは決意、うん、そのあたりなどがございましたら、お聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いします。
はい。はい。今後の目標としましては、沼津市を活動拠点として、2024年、パリオリンピックで金メダルを獲得目指します。
嬉しいな。
素晴らしい。
それだけではなくて、はい、応援してくださるすべての方に、脇田珠美を応援してよかったなって思えるような人に人間力を高めていきたいと思っています。
素晴らしい目標と決意です ね。いや、ありがたい。
この短い一言の中に全てが込められてましたよね。
はい。
ね、
もう自信を持って。
うん。
はい。
それも沼津を拠点に。
はい。
ということです。
いいな。本当に嬉しい言葉をいただきました。ね。ありがとうございます。
ぜひ地元の皆さん、ラジオ聴きの皆さん、応援していただきたいと思います。では、最後に市長にまとめていただきます。
はい。本日は本当にね、お忙しい中にもかかわらず、このように、ラジオ収録にご協力いただきまして、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオ聴きの皆さんもですね、脇田選手のフェンシングに向かう姿勢、うん、また強い思い、まあ、先ほどの決意なんかにも表れていましたけどね、そのようなものが伝わり、競技にもですね、競技自体にもですね、ご興味を持っていただいたと思うところでございます。沼津市ではですね、先ほど来お話が出ていますように、フェンシングを通じた街づくり、こちらの方を推進するために、2019年2月に日本フェンシング協会と全国初の包括連携協定を締結させていただいて、競技人口の拡大や、競技レベルの底上げ、またトップ選手の育成や輩出などに取り組んでおります。また、フェンシングの街づくりに不可欠な拠点施設といたしまして、2021年6月に、沼津駅の北口の方にですね、F3 ベース、こちらをですね、まあ、設置をさせていただいて、利便性の高い中心市街地ということでございましたので、オープンをさせていただきました。日本代表合宿をですね、開催するなど、環境づくりにも取り組まさせていただいています。先ほど脇田選手の方から、沼津市を拠点に活動し、2024年、パリオリンピック金メダル獲得を目指すと、力強い決意表明をいただいたところでございます。
はい、
脇田選手にはですね、今後のご活躍、心からお祈り申し上げますとともに、競技に携わる、子どもたちにもですね、いい目標となり、まさに沼津市が目指す街づくりにつながるものであります。我々も全力でですね、応援をさせていただきますので、今後ますますご活躍されますことを心からご期待申し上げさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
もう最後、超も力強かったですね。
あー、力がこもっちゃいましたね。
はい、なんか私負けちゃったかなって今。
いえいえいえ。
二人それぞれまたすごい力を今、
いえいえいえ。
ラジオ聴きの皆さんに届きましたんで。
ありがとうございます。言霊を飛ばさせていただきました。
本当ですよね。はい、いや本当に今日は貴重なお話を伺うことができました。さあ、ということで今回は、フェンシング女子サーブル日本代表の脇田珠美選手にお話を伺ってまいりました。樹木の樹に、魅力の実と書きますので、うんうん、ぜひお名前も覚えていただきたいと思います。脇田さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。